おはようございます。高原吾一郎です。さて、ものづくりには2種類の方法があるようですね。鋳型に流し込む方法と叩き上げていく方法です。鋳型を使うと同じものが大量にしかも早くできますが、できた製品は脆く割れやすく衝撃に弱いんです。しかし叩き上げたものは世の中に一つしかないもので、しかも強靭なものに仕上がるんですね。神様は人間を大量生産の製品のようには作りません。一人一人、世の中に一つしかない芸術作品として練り上げ、鍛え上げ、その人の一生をかけて完成に向けて仕上げていかれる方なんですね。人生の中にいろんな試練や苦難がありますが、神様はそれをただの悲しみにとどめ置くことなく、意味のあるものへと引き上げていくことができる方なんですね。聖書の中には苦難の中にある人への語りかけがたくさん出てきます。その中にこんな言葉があるんですね。彼らが主を見上げると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。ここには聖書の大原則が書いてあります。救い主を見上げる者は苦難の中でも輝くんだって言うんですね。なぜでしょうか。第一に、神を見上げている間、我を忘れることができるからです。現代の精神医学や心理学はフロイトという人から決定的な影響を受けてるんですね。その特徴を一言で言うと、自分の内側を見つめるということです。自分の過去を遡り、自分の生い立ちを考え、終わってしまったことに注目し、過去の事件が現在の自分を決定づけていると考える見方なんですね。過去や自分の内面を探ることは、ある場合は有益なこともあります。しかし、多くの場合、人間を過去に縛りつけてしまって、まるで生い立ちという宿命によって、未来までもが、動かしようのないことであるかのような印象を与えてしまうんですね。しかし聖書は一貫して自分にこだわることの無益さを語っているように思うんです。人間の内側にはもともと良いものはないからです。それは探ってみてわかることではなく、初めからわかっていることなんだって言うんですね。自分の内側に立派なものを探そうってするのは不毛の努力なんですね。あるところでゴルフコンペがありました。コースを回ってる最中に一人の部長さんに携帯電話が入ったんです。電話を受けた部長は、みるみるうちに顔面蒼白になったそうです。実は彼の担当していた会社が不当たりを出して5000万円が焦げつくことになってしまったからです。さっきまで自信満々でゴルフに熱中していたのですが、そんな勢いはどこへやら。彼はあるクリスチャン弁護士に相談に行きました。そこで、たとえ回収することができたとしても、5% がやっとのところだと言い渡されます。彼はもうどん底の精神状態になっていきます。ああ、私の目が節穴だったから、こんなことになった。5000万円の焦げ付きで、会社は倒れることはないだろう。しかし大損害だ。私は責任を取って、辞めなければならない。しかし家のローンがまだまだ残ってる。子供たちも養っていかなければならない。私はなんていうダメ人間か。彼は自分の失敗にフォーカスを絞って人生を考えると、すべて失敗するために今までの人生があったかのように見え出してきたんです。今まで順調に来たのも最後の最後で失敗するためだった。そのようにすら思えてきたんです。そして放っておいたら、死を考えるようになる可能性まで見受けられたんですね。どうしてそんな風になってしまったんでしょう。間違ったものにフォーカス絞ったからです。それでクリスチャンの弁護士は言いました。ちょっと待ってください。あなたは自分の失敗だけを見て打ちのめされていますが、大体どうしてその年で部長になれたんですか？どうしてその会社の担当に就いたんですか？どうしてあなたの会社の社長はその会社との取引にゴーサイン出したんですか？社長の立場になってちょっと考えてみようじゃありませんか。すると部長は言いました。 いや、実はその会社には、我々が欲しくてたまらない事業部門があったんで、それで取引したんです。じゃあ、その会社を買い取って、その事業だけ残して、あとは手放したらいいんじゃないですか？そうか！彼は途端に元気になって、社長に提案しました。社長、5000万こげつきました。しかし、銀行から5億円融資してもらったら、あの看板事業を我が社のものにすることができます。このプロジェクトは見事に成功したって言うんですね。自分にフォーカスを絞って自分にこだわってる限り視野は狭くなり行き詰まるばっかりです。目を宇宙大の、あるいはこの世界のオーナー社長、生ける誠の神様に目を上げてみるということですね。第二に、見上げる救い主の中に罪の許しがある。だからこの方を仰ぐときに輝くんです。私の友人にとても気の短い男がいます。学生時代は喧嘩っ早いことで有名でした。彼の車に乗るっていうことはとっても恐ろしいことだったんですね。追い抜かれたら必ず追い抜き返します。そして行動レースが始まるんですね。ある時一人の男が彼のお気に入りの服に唾をかけたんです。ところがその時彼は怒らず汚れを黙って拭き取っただけです。次にこの男は彼の手に唾をかけました。それでも友人は冷静に汚れを拭き取っただけです。さらにこの男は彼のズボンに唾かけたんですね。それでも友人はニコニコしながら黙ってこの唾を拭いたんです。なぜでしょう？この唾をかけた男は生後3ヶ月の息子だったからです。赤ちゃんって生まれて3ヶ月ぐらいの時に猛烈によだれが出ますね。だらだらだらだら、なんぼでもよだれが出てくるんです。しかしそれは成長の印です。自分の子供から出てくるよだれをこの友人はあったかく見守ったんですね。聖書の中に、あなた方は罪深いものでも自分の子供には良くすることを考えるでしょ。ましてや天の神様がどうしてあなた方に良くしてくださらないことがあるでしょうというイエス・キリストの言葉があります。あなたの作り主である神様はあなたを愛し、あなたの失敗を許し、あなたの過失を許し、またあなたがわざとした罪をも許してくださる方です。その許しのために神はイエス・キリストを十字架の上であなたの身代わりに裁いてくださったんです。なぜそこまでしてくださったんでしょう？神様はあなたを愛しているからです。キリストこそはあなたの罪を完全処分してくださった救い主、あなたの罪と死の問題を解決する救い主なのです。死んで蘇ったこのキリストを見上げ、救いをいただくとき、人は輝くのです。第三に、見上げる神の中に、あなたの人生の目的と意味があるからです。神は、あなたに対して、ご自分の目的を持っておられる方なんですね。神様には、あなたのための最高の人生計画があるんです。神様は、あなたを使って、この世に、神の慰めと勇気を放ちたいって、願ってらっしゃるんですね。エマーソンという哲学者はこう言いました。幸せとは香水のようなものだ。相手に吹きかけると自分のところに帰ってくるって。神様の恵みの香水を放つために神様はあなたを作られたのです。他の人を勇気づけ励ますために自分ができることは何かを考え、それを実行に移していくとき、神様の力が自分を介してこの世界に放たれていくということを経験するようになります。そしてその時、自分自身もまた幸せな心で満たされるんですね。どうぞあなたもキリストを仰いで神の光で輝く人となってください。心からお勧めしたいと思います。